お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス GR では、2026年7月21日付のマス GR カテゴリから計17本の論文をお届けします。1本目はゲドコロブクックさん、マックス・ゲオルギウさん、ソフィア・マルラスカー・パリシオさん、トーマス・A・ワッサーマンさんによるソリッド・デュアリティ・フォー・プロフィーニート・グラックス有限プロ有限群のソリッド相対性です。この論文ではホモロジーとコホモロジーの間にポアンカレ相対性のような関係を持つプロ有限群の分類に挑んでいます。これまで離散的なモジュールとプロ有限モジュールは非対称に扱われていて、相対性の議論も特定の間に限定されていました。そこで著者たちはクラウゼンさんとショルツさんが開発した凝縮数学という最新の枠組みを導入します。これにより両者をソリッドモジュールという一つの圏の中で統一的に扱えるようにしたのが非常に現代的で鮮やかなアプローチです。具体的にはある種の有限性条件を満たすプロ有限群が相対群であるための条件が公園マコーレーであることと同値であることを証明しました。さらに P 神整数感上の有限生成自由プロニルポテント群が相対群になることや、これまで例がなかったタイプ FP ではないプロ有限相対群を具体的に構成した点など成果が盛りだくさんです。凝縮数学を使うことでこれまでバラバラだった理論を一つの大きな視点でまとめ上げた非常にパワフルな研究だと思います。2本目はゲフダシャロムさん、ティアカルベン・カタラマナさん、ジョージ・ウィリスさんによるザマーガリス・ジマー・コンジェクチャー・フォー・ノムニフォーム・アリスメチック・グラップス・ヒーチ用算術群に関するマルグリス・ジマー予想です。この論文では高ランクの講師によって教則される部分群に関するマルグリス・ジマー予想という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。結論から言うと、特定の高ランク講師において講師によって教則される無限部分群は必ずその講師の中で有限指数を持つということを証明しました。特に非一様な算術的部分群に焦点を当てており、これまで限定的だった結果を全ての高ランク非一様講師へと見事に拡張しています。ベリャエフ簡潔化を用いてトポロジーを定義し、算術群の整数単ポテンキアネが有する融解生成という性質を巧みに利用している点が非常に鮮やかです。ここにボレル密度定理やマルグリスの正規部分群定理を組み合わせることで、部分群がザ・リスキー中密であり最終的に有限指数を持つことを導き出しています。さらに正標数の帯域帯状のシュバレー群への拡張や局所コンパクト群への順動傾斜像の合成についても深く考察されています。特に特殊線形群の有限指数部分群からの像が離散的であるか、あるいはその平方がコンパクトなプロ有限群になるという結果は構造の対比がはっきりしていて面白いですね。高ランク講師の持つ強力な制約が群の構造をここまで厳しく規定していることに驚かされます。3本目はマルコ・ダメレさんによるシンプルスキューブレーシーズ・ウィズ・サイクリック・シロウ・サブグラップス巡回シロウ部分群を持つ単純なスキューブレースです。この論文では2つの群構造を持つスキューブレースという不思議な代数構造について、特にシロウ部分群が巡回群である場合にその内部構造がどうなるかを探求しています。著者は情報群が全てのシロウ部分群を巡回群として持つ Z 群である場合に注目しました。まず情報群が Z 群で下方群が下階である単純なスキューブレースは素数次で自明なものか、あるいは次数12の特定の2つのケースに限られることを突き止めました。さらに下方群が不可解な場合はある素数 P に対する2次元の特殊線形者 A 群と同型になるという非常にシャープな結果を導き出しています。また 最小の素因数に対応する白部分群が巡回群であるとき、ホールイデアルが存在して半直積に分解するという統一的な分解定理も証明しました。こうした緻密な分析によって、バイオットの可解性予想という重要な未解決問題に対しても肯定的な具体例を提示しています。群論の性質がスキューブレースの構造をがっちりと拘束している様子が伝わってきて、非常にエキサイティングな内容でした。4本目は、ジョン・ブレイさんとヘンリック・バーンヒエルムさんによる、ブラックボックス・リコグニション・オブ・ザ・スズキ・グラップス、スズキ群のブラックボックス認識です。この論文では、整票数における行列群の認識プロジェクトに貢献するため、スズキ群を効率的に識別して標準的な生成源を構築するアルゴリズムを提案しています。まずランダムな要素を探索して点安定化群を構築しますが、ここで対象群的なトリックを用いて対合を強約させるという非常に巧妙なアプローチをとっています。さらに4つの生成源と関係式からなる新しい効率的な表現を用いて群の構造を検証し、生成源を宣伝させていきます。驚くべきは、メンバーシップテストを最大放物面部分群の問題に帰着させ、ブラックボックス間境でのガウス消去法のように処理している点です。この手法により偽陽性のないモンテカルロ法で標準生成源を構築でき、その計算時間は群の位数に対して多項対数時間という極めて高速な結果が得られました。実際にマグマという計算台数システムに実装され、実用的な効率性が証明されています。自然な表現ではないケースにおける時間複雑性の境界を初めて証明したということで、有限単純群の認識というパズルの重要なピースが埋まった快感がある内容でした。5本目は、高次藤原さん、サンヒョンキムさん、緑地田中さんによる、スモールグロースレイツオブフリーグラップス、自由群の小さな増殖率です。この論文では、群の有限生成集合に対してマグヌス表記という新しい概念を導入し、ある種の拡大性を証明しています。これを使ってランクが2以上の自由群における2番目と3番目に小さい増殖率を決定しました。さらに種数が2以上の局面群の最小増殖率に対する新しい加減や、一つの関係式を持つ表示に関連する増殖率の加減についても述べています。自由群という非常にシンプルに見える構造の中で、増殖率の順位を具体的に特定していくプロセスには、パズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。特に単純な増殖率の比較にとどまらず、局面群などのより複雑な対象へ視点を広げている点に、著者の探求心の強さを感じます。6本目は、ワウター・バンドーンさん、エリアス・ジュディンさん、ピエトロ・モンティコーネさん、ダニエル・モリソンさんによる、オンサム・プロブレムズ・フロム・ザ・コウロカ・ノートブック、クローロフカ・ノートブックのいくつかの問題についてです。この論文は、群論における未解決問題を集めた有名なコレクション、クローロフカ・ノートブックの中にある8つのオープンプロブレムを解決したというものです。驚くべきは、これらの証明を人間が考えたのではなく、アリストトルという形式的推論エージェントが、リーン4という証明アシスタントを使って自律的に発見し、検証したという点です。具体的には、特定の条件を持つ群の構成や、デキグラフが子グラフであればコードルになるという証明など、多岐にわたる問題に答えを出しています。中には1969年から放置されていた古い問題まで含まれていて、AI が単なる計算機ではなく、数学的な発見を自ら行える段階に来ていることを証明した快挙と言えますね。著者の方々は、AI が出した厳密な証明を人間が読める形式の論文に翻訳する役割を担いました。AI による形式化が進むことで、人間が無意識に前提としていた曖昧な点が明確になり、数学的な記述がより研ぎ澄まされるという AI と人間の新しい共作の形が見えてきます。7本目は、 フランチェスカ・カバリエリさん、ミケル・エ・ガルシア・レナさん、マリア・ラウラ・ノチェさんによるスパイナル・ハノイ・タワーズ・グラップス脊髄ハノイの塔群です。この論文ではルート付きの木に作用する群の新しい家族である脊髄ハノイの塔群を導入しています。これは古典的なハノイの塔の群などを一般化したもので、有限の置換群によって群の性質が決まるという統一的な枠組みを提供しています。無限群のフラクタル性や推移性といった複雑な問題を有限群の計算可能なチェックに落とし込めるようにした点が非常にスマートですね。例えば置換群が座標集合に推移的に作用すれば、その群はフラクタルでレベル推移的になります。また5の問題が再帰的に解けることやアメナブルであること、さらに収縮的であることも示されています。特に面白いのが3つの杭を持つ古典的なハノイの塔の群はジャストインフィニットではないけれど、3以外の数で定義されたタイプの N の群はジャストインフィニットになるという対比です。たった一つの数の違いで群の構造が劇的に変わる様子に数学的な意外性を感じました。8本目はボロディミル・ M ・ガブリル・キフさんによるオンディモノイッズ・オブ・スモール・オーダー小規模な次元モノイドについてです。この論文では2つの結合的な二項演算を持つ代数構造である次元モノイドについて研究しています。次元モノイドは半群を一般化したもので、ライプニッツ代数を生成するダイアルジェブラの基礎となる重要な概念です。特に注目したいのが要素の数が少ない次元モノイドの分類に挑んでいる点です。著者は理論的な構築に加えて GAP や Python、C++ といった計算機言語を駆使してあらゆる可能性を洗い出しています。その結果、要素数が3つの非アーベルで非可感な非自明な次元モノイドがちょうど11個あることを突き止めました。このあたりの地道な計算と理論を組み合わせて正解を導き出すアプローチには非常にストイックな情熱を感じます。さらに要素数が6つまでの非同型な次元モノイドの数や可感なもの、アーベル的なものの数まで具体的に算出しています。抽象的な半群論とダイアルジェブラという実用的な研究領域をつなぐ非常に詳細な分類地図を完成させた素晴らしい研究でした。9本目はタル・コーエンさんとマーク・シュスターマンさんによるバーチャル・サージェクション&ザ・N、N+1、N+2、テオアム4ディスクリートグラップス、離散群に対する仮想前者と N、N+1、N+2 定理です。この論文では、離散群の性質である FPN や FN という分類空間の有限性に関わる重要な性質について研究しています。具体的には、ある部分群が FPN などの性質を持つ群の積に仮想的に前者であるとき、その部分群自身も同じ性質を持つかという予想を証明しました。ここで使われているのが N、N+1、N+2 定理という非常にユニークな名前の定理です。著者は群のファイバー積に注目し、ウォールの分解能を応用して複雑な構造を持つ群の有限性条件を巧みに導き出しています。特に小群が有限定時であるという条件がこの定理が成り立つために不可欠であることを具体的な判例を挙げて示した点には、理論的な厳密さを追求する執念のようなものを感じます。結果として仮想前者予想を完全に解決し、ホモロジー的な側面における条件の重要性を明確にした素晴らしい成果となりました。10本目はフセイン・アルラシードさんによるコア3プロパーアクションズ・オブ・トポロジカル・グラップス位相群の粗く固有な作用です。この論文では幾何学的群論の古典的な考え方を粗い幾何学という枠組みに広げています。これまでの定義では局所コンパクト性や離散性に頼っていたため、無限次元のバナッハ空間のような離散的ではない位相群を扱うのが難しいという課題がありました。 そこで著者はコンパクト性の代わりに粗い融解性という概念を導入し、作用を粗い透過写像として捉えることでこの壁を乗り越えています。特に注目したいのは、粗いシュバルツミルナーの補題を導き出した点です。作用が粗く固有でかつ粗く余裕解であれば、軌道写像が粗い透過写像になることを証明しています。また粗いディリクレ領域を用いて局所コンパクトでない設定でもタイル張りのような構造を作れることを示しました。さらにロゼンダルさんが提示していた未解決問題もこの手法で解決しています。例えばポーランド軍の閉じた横コンパクト部分群が親となる群と粗く透過であることを証明しました。ウリゾーン汎用空間の等長変換群への応用まで示されており、古典的な理論が通用しない領域に光を当てた非常にダイナミックなアプローチだと思います。11本目はマシューデ・コーシー・アイランドさんによるフリッケズ・トレース・アイデンティティ&スピングラップス、フリッケのトレース高等式とスピン群です。この論文では文字通りフリッケのトレース高等式という指標多様体やマルコフの三次局面の理論でとても重要な結果について新しい証明を提示しています。教科書にあるような標準的な証明は行列の関係式を何度も繰り返し適用するというかなり地道な計算に基づいています。でも著者はもっと概念的なアプローチを考えました。そこで登場するのが D 理論とスピン群の性質です。具体的には行列式が1である2かける2行列の群が4変数の直行群のスピン20被覆として作用するという例外的な動型を利用しています。このスピン被覆による行列の像について、その特性多項式を2通りの方法で計算し、それらを比較することで高等式を導き出しています。直行行列の特性多項式が回分構造を持つという性質をうまく使っているのが非常に鮮やかですね。さらにこの高等式が三角関数の倍角公式やコサインの加法定理を一般化したものであることを示し、シンプレクティック行列における同様の高等式への拡張まで議論しています。単なる計算上の等式をスピン群の幾何学的な視点から捉え直した非常に視座の高い研究です。12本目はマス RT からのクロス投稿でユリー・アネレチンさんによるオン・ア・スーパー・ビラソログループ・アセミグラップ・オブ・アンヌリ・アンド・ガウス・ベレジン・インテグラル・オペレーターズ・スーパー・ビラソロ群・環状領域の半群およびガウス・ベレジン積分作用素についてです。この論文ではレーベン・シュワルツリー頂戴数に焦点を当て、スーパービラソロ群の構成と表現について探求しています。著者は円周の微分同層写像と結びついているビラソロ台数の理論を超対称性を持つ世界へと拡張しようとしています。具体的にはグラスマン台数を用いて超群を扱い、接触超円周の接触同層写像群として定義しています。さらに環状領域を境界で貼り合わせることで定義される接触超環状領域の半群へと表現を広げています。ここで登場するガウスベレジン積分作用素はボソン的なガウス作用素とフェルミオン的なベレジン作用素を組み合わせたハイブリッドな仕組みになっており、非常に独創的なアプローチです。これによりユニタリ最高ウェイト表現が超群の連続的な遮影表現へと統合されることが証明されました。スーパーフォック空間を用いて超線形な関係性が連続作用素へと移される様子が鮮やかに描き出されており、理論的な一貫性に驚かされます。13本目はマス RA からのクロス投稿でクインビエット・カインさん、グエン・ルック・アン・コアさん、エイドリアン・アール・ワズワースさんによるザ・グループ TK1 オブ・グラデッド&バルイド・ディビジョン・アルゲブラス、次数付きおよび値付き除法台数の群 TK1 です。この論文では除法台数の構造論でとても重要な役割を果たすホワイトヘッド群のねじれ部分群について研究しています。 これまで簡約ホワイトヘッド群については根付や字数付き間を使って詳しく解明されてきましたが、今回のターゲットである TK1 については同様の合同定理のような強力な道具が不足していました。そこで著者たちは根付除法代数とその関連字数付き除法代数の関係を深く掘り下げ、 TK1 を計算するための体系的な枠組みを構築しました。特に正表数の場合にだけ現れる中心の位置のべき根という非常にピンポイントな障害があることを突き止めたのが面白いですね。さらに字数付き除法代数における安定性定理を証明し、既存の分解定理などを字数付きのバージョンへと拡張することに成功しました。複雑な代数構造を字数という視点から整理して捉え直そうとするアプローチには非常に緻密な戦略が感じられます。14本目はマスドット AG からのクロス投稿でアレクサンドル・キルバシッツさんによるコインシデント・ポアソン・ストラクチャーズ・オン・プリンシパル・バンドル・モズリ・スペース・シュツカのモジュライ空間上の一致するポアソン構造です。この論文では楕円曲線上のシュツカのモジュライ空間におけるポアソン構造について研究しています。実はこのポアソン構造の作り方にはバルドゥッチさんとファイゲン・オデスキーさんという2人の研究者による異なるアプローチがありました。一方は不変層線形形式を用いた手法で、もう一方は標準的なビアルジェブラ構造に基づいた手法です。見た目は全然違うのに実は同じ結果を導いているのではないかという点がこの研究の面白いところです。著者は線形還元的アフィン群スキームによる作用を導入してこれら2つの手法を丁寧に比較しました。その結果、驚くべきことにどちらの方法で構築しても最終的には全く同じポアソン構造になることが証明されたのです。これによりファイゲン・オデスキーさんが主張していたシンプレクティック用の性質についても数学的な裏付けがなされました。異なる視点からアプローチした2つの理論が実は1つの真理を指し示していたことが分かった非常にすっきりする結果でした。15本目はマス OA からのクロス投稿でアレクサンダー・ルボツキーさんとガイ・サロモンさんによる Z の2乗 is flexibly stable in the operator norm Z の2乗は演算子ノルムにおいて柔軟に安定であるです。この論文は演算子論における非常に根本的な問題に取り組んでいます。それはほとんど可観なユニタリ行列のペアが必ず本当に可観なペアに近いと言えるかという問いです。実はボイキュレスクという数学者がゼータの2乗という群が安定ではないことを示す有名な判例を提示していました。つまりほとんど可観なのにどうしても本当に可観なペアからは遠いままの行列列が存在するということです。ここで著者たちが考えたのが行列の次元をほんの少しだけ大きくすることを許せばこの不安定さは解消されるのではないかというアイデアです。彼らはこれを柔軟な安定性と呼びました。驚くべきことにゼータの2乗は演算子ノルムにおいて柔軟に安定であることが証明されました。これは柔軟な安定性は通常の安定性よりも緩い条件であることを示す世界で初めての例になります。証明の鍵となるのは関数という不変量です。ボイキュレスクの判例で安定性を妨げていたのはこの関数がゼロではなかったからなのですが、次元をわずかに増やすことでこの障害をうまく打ち消すペアを構築できることを突き止めました。さらにより条件を緩めた非常に柔軟な安定性という概念との違いについても分析しており、安定性の階層構造を明確にしています。次元を少し足すだけであんなに頑固だった障害が消えてしまうというのは非常に鮮やかで面白いアプローチだと思います。16本目はマス PR からのクロス投稿でヤゴモレのアロンソさんとジュリア・コムジャティさんによる From Local Giants to Locality in Long Range Percolation 長距離パーコレーションにおける局所的な巨人から局所性へです。この研究では多項式的な増大を持つ推移的なグラフ上での長距離パーコレーションというかなり複雑な設定に挑んでいます。特にシュラムの局所性予想に対応する内容を証明したのが大きなポイントですね。さらにパーコレーション確率という指標がグラフの局所的な構造や接続カーネル、そしてパラメータであるベータという3つの要素に対して臨界点も含めて共同的に連続であることを明らかにしました。また超臨界状態における鋭さに関する結果も盛り込まれていて、有限クラスターの分布の減衰や無限クラスターの一過性など多角的に解析しています。単に一つの定理を証明するだけでなく、切り捨て問題や踏襲次元まで幅広くカバーしている点に徹底的な探究心を感じます。確率論的なダイナミクスをここまで丁寧に解き明かした点に強い説得力がありますね。最後はmas.ct からのクロス投稿で、マクシム・キュロさん、ボーシャン・デ・バルさんによるカルザン・クラスナー・エンベディング・オブ・プレクロスイド・モデュールズ、前交差下方的なモジュールのカルージニン・クラスナー埋め込みです。この論文では群の拡大において中間群を核と余核のリース積に埋め込むという有名なカルージニン・クラスナー埋め込みという考え方をより広い兼論的な枠組みで活用しています。特に注目なのはこれを前交差下方的なモジュールに適用したことです。これまで明確に定式化されていなかったこの埋め込みを兼論的な手順を厳密に踏むことで導き出しました。一方で交差下方的なモジュールに適用しようとするとかなり手強い壁にぶつかったようです。部分的な成果は得られたものの、完全な形での埋め込みを構築するのがなぜ難しいのかという理由まで丁寧に説明されています。単純に公式を当てはめるだけでなく、構造上の制約によって通用しなくなる限界を明らかにしている点に研究としての誠実さを感じますね。さてさて、今回はプロ有限群や凝縮数学から高ランク公式、スキューブレース、自由群の増殖率、そして形式的証明まで詩的な刺激に満ちた深みのあるトピックを駆け巡りました。数学の奥深い世界を探索する心地よい時間となりましたが、また次回の配信でお会いしましょう。